こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。泌尿器科医が教える正しいマスターベーションは、泌尿器科医で男性性機能、男性不妊を専門とする小堀友が G と射精障害、そして妊娠を望む際の男性側の健康課題を結びつけて解説する一般向け医療実用書である。刺激的な題名を掲げつつ、主眼は行為の細かな手順を示すことよりも、特定の刺激様式に慣れすぎることで性行時の射精が困難になる可能性や、その結果として生じうる不妊の悩みを可視化する点にある。学校教育では扱われにくい射精障害を、宗派や道徳論ではなく診断の仕組みと医療相談の対象として位置づけることが本書の目的である。個人の問題に見える G 習慣がパートナーとの性行為、カップルの生殖計画、家族形成にも関係しうるという視野を提示する短い電子書籍として、男性の性機能に関する基礎知識と困りごとを放置しないための問題提起を行う一冊である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、誰でも性行時に射精できるという思い込みを問い直す本書の出発点は、勃起できることと望む状況で射精できることは同じではないという区別にある。一般には男性の性機能は単純化して理解されがちで、射精は意思だけで当然に可能だと思われやすい。しかし本書は、性交の場面に限って射精しにくい状態を含む射精障害があり、それが本人の自信、パートナーとの関係、妊娠への試みに影響しうることを扱う。ここで重要なのは、困難を意思の弱さや愛情不足として解釈しない点である。性反応には刺激、心理状態、身体的状態、習慣など複数の要因が関わるため、問題を責め合いに変えず、健康上の相談事項として捉える必要がある。本書は、射精障害が広く知られていないために、当事者が長く孤立したり、妊活の段階で初めて深刻さを認識したりする状況への啓発を意図している。題名の正しさは、単一の作法を押し付ける意味というより、将来の性交や生殖に支障が出る可能性を早い段階で知るという予防的な視点として読むのが妥当である。次に、 G の習慣と補内射精障害を生殖の問題として考える。本書が特に焦点を当てるのは、 G では射精できても本内での射精が難しい場合があるという問題である。これは妊娠を目指すカップルにとって、性交の頻度や精子の状態とは別の障壁になりうる。したがって、男性不妊を性器所見だけの問題として狭く見るのではなく、性交と射精の成立まで含む課題として捉え直している。著者の問題意識は、若い時期に形成された刺激への慣れが後の性交時の刺激と合わない場合があるという点にある。ただし、特定の習慣が直ちに障害を生むと断定するより、困難が続くときに原因候補の一つとして検討するという理解が必要である。個人差は大きく、精神的緊張、関係性、服薬、疾病なども性機能に影響しいるからである。本書の価値は、 G を善悪の問題として扱わず、将来の生殖可能性や性機能との接点を考える対象にしたことにある。妊活がうまく進まない際、女性側だけに検査や負担が集中しがちな構図に対し、男性側の射精機能も確認すべきだという視点を与える。さらに、早期の性知識を恐怖ではなく予防と自己観察に結びつける。本書は、 G を始めたばかりの若年層にも届く語り口を持ちながら、単に禁止や警告を並べる本ではない。学校で十分に学ぶ機会の少ない男性の射精機能について、後から困惑しないための知識として提示している。著者が重視するのは、習慣が固定してから問題に気づくのではなく、信頼の反応には多様性があり、困りごとがあれば相談できると知っておくことである。この姿勢は、性にまつわる情報がインターネット上の断片的な体験談や誤情報に左右されやすい現状で意味を持つ。一方で、読者は本書の継承を過度に一般化しないことも必要である。 G は一般的な性行動であり、それ自体を病気の原因とみなす趣旨ではない。問題となるのは、将来の性交に支障がある、本人やパートナーが苦痛を抱えている、妊娠を希望しても射精が成立しないといった具体的な困難である。本書は、恥ずかしさから沈黙しがちな領域に予防、自己観察、必要時の受診という健康教育の枠組みを持ち込む。そのため、若者への性性教育を考える大人にも論点を提供する。そして、カップルの課題として共有し、責任の偏りを避ける視点。副題が示す通り、本書は男性個人の G を私的な話題として閉じず、カップル、夫婦家族形成に関わる問題として扱う。妊娠を望む局面では、成功が予定や成果と強く結びつき、うまくいかない経験が心理的な圧力を増幅させることがある。その際、射精の困難を本人だけの秘密や失敗として抱え込めば、コミュニケーションは途切れ、相互の不安や誤解も大きくなりやすい。本書が促すのは、男性の性機能についても、パートナーが基本的な知識を持ち、 必要なら2人で医療機関への相談を考える姿勢である。これは原因を安易に自意習慣だけに返すこととは異なる。むしろ性機能の問題には身体面、心理面、関係性の面が重なり得るため、単独で断罪せず状況を共有することが合理的だという範囲である。男性不妊や射精障害は女性側の不妊検査ほど日常語として定着していない。本書はその情報格差を縮め、妊活の負担と責任を片方に集中させないための会話の入り口となる。家族で考えるという表現は性の話題を冷やかしではなく健康課題として扱うべきだという提案でもある。最後に、実用書としての強みは啓発性、限界は具体基準への期待との差。本書は泌尿機械が射精障害の認知を広げるために書いた短く読みやすい啓発的な電子書籍として評価できる。著者は男性性機能障害、男性不妊症、性感染症を専門領域とし、一般読者が接しにくい泌尿器科の論点を平易な問題設定に翻訳している。性交時に射精できないことが医療上の相談対象であり不妊と関係し得ると伝える点は本社固有の実用性である。題名から想像するような正しい G の詳細な実践法を期待すると、内容が不足していると感じるという指摘がある。この評価は本書の読み方を考える上で重要である。具体的な技法のマニュアルとしてではなく、不適切な習慣への注意喚起、射精障害の概要、受診や対話を考えるための入門書として読むと、狙いとのズレは小さくなる。性機能の悩みは個別性が高く、一般書だけで自己診断や自己治療を完結させるのは適切ではない。症状が持続する場合、妊娠を希望して困難がある場合、苦痛が大きい場合には、泌尿器科や男性不妊を扱う医療機関へ相談するという限界線も、本書の医療実用書としての位置づけを支えている。結論として、本書は、G の方法を網羅的に教えるハウツー本を求める読者よりも、射精障害、男性不妊、性交時の困難という見落とされやすいテーマを基礎から知りたい人に向く、とりわけ、これから性に関する知識を得る若い男性、性交時の射精に不安を抱く人、妊娠を望むカップルや夫婦、そして男性の性機能を健康教育の課題として理解したい家族に有用である。得られる実践的な利益は、問題を恥や人格の欠陥として抱え込まず、身体習慣心理関係性が関わる相談可能な事柄として認識できる点にある。また妊活における男性側の要因を考える視野も得られる。類書には性技法の解説や妊活一般の案内に比重を置くものが多いが、本書の特色は G と射精障害の接点を前面に出し、泌尿機械の立場から予防的に問題提起していることだ。ただし題名ほど具体的な実践手順を示す本ではないため、その点は理解して選ぶ必要がある。短い入門書として読み、継続的な困難があるなら専門医療につなげるという使い方が最も現実的である。ご支援いただける場合は、小堀義智、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。